おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
認知心理学の実験であります、バスケットの試合をビデオで見せる。そのバスケットの試合の内容はというと、白と黒のシャツを着た両チームが戦っています。ビデオを見る者に出される問題はたった一つです。白いシャツを着たチームの選手のパス、バウンドパスも含めて何回か正確にカウントし、私に報告しなさい。この実験に大学の生徒たちが挑みます。
はい。
そして実験の結果、かなりの正解者がいた。
はい。
ここからです。昨日お聞きになってない方、ちょっとわからないかもしれませんが、話を強行しますね。はい。この次、実は想定外の問題が提出されます。バスケットの試合を映したビデオでパスの回数を数えなさいというのが一番大事な。二つ目、途中このビデオに異様なものは映っていませんでしたか、
うん、
これはですね、うん、約半分の方がそんなの何にもなかったっていうんですって、
うんうんうん、
で何が映っていたか、
はい、
これがインディビジブルゴリラ。
ほう。
バスケットの試合の最中にゴリラが立って手を振ってるんです。
うん。
見えないんです。
ああ、もうそのパスの方に集中しちゃってるから。
そうです
そうです。はいはい。
これが 50% の確率で起きるそうです。人間。二人に一人はこれを起こすそうです。このゴリラは画面中央でしかもしつこく両手を上げてアピールし続けるんです。
おかしいですね。
ところが
見えないんだ。
全く見えないんです。
カ
ナさん、これあんまり朝からいい話じゃないけど、俺実はね、体験があるからこの話してるんだよ。
はい。
実はですね、私アラハーの土手でですね、
ええ、
撮影をやっておりまして、でずーっとそのアラハーの高架橋の下、鉄道の下にいたんですよ、
ええ。
もちろん目の前じゃないんですけど、その高架橋のいくつか先なんですが、まあ、ずばり申しましょう。男性の首吊り死体があったんです。私、全く気づかずに、その横でずーっとロケやってたんです。
視界には入ってるはずなのにってことですか？
はい。もう、だって、その番組はあえて名前を挙げませんけども、30年近くやってた番組ですから。
はいはい。
その風景の中に、うん、自殺した男性の死体があるっていうことをなんて考えつかないんですよ。
まあそうですよね。
それでパトカーが来てやっと見えたんです。もう一つ面白いことを教えましょうか、
はい、
これ龍馬に関係してるんですけど、黒船が浦賀沖に現れたでしょ、
はい、
あの時に黒船が見えないっていう人がいたんだって。
なんでなんで
黒船見えないんです。見えるっていうことをあんまりうぬぼれない方がいいですよ。
え、黒船が見えない？
木の船しか見たことのない人間は鉄の船は見えないんです。視覚というのは脳の中で一回解析されるんです。だからその解析の方法を勉強してないと見えないんですよ。
はい。
こっから先がまた生々しいんですが、実はこの本で2001年2月9日に起こった事件が取り上げてあります、
はい、
愛媛丸の事故。
はい。
これ典型なんですってね、うん、具体的にご存じない方のためにもう一度なぞりましょう。原子力潜水艦、これハワイにおりましたけど、グリーンビル号、緊急潜水の後急浮上、メインバラストタンクっていうのかな、バラストタンクブローとかなんとか言うん、これはバーッと潜水艦が潜っといて、クジラがバーンと踊り上がるような格好で潜水艦が上がってくるという。それをスコット・ワイルド艦長が艦員に命じるわけであります。これはもうみんなが確認していることですが、ワドル艦長はその前に、その潜水する前ですよ。潜望鏡を上げて全部見渡してるんですよ。ちゃんと彼は、潜水艦がやらなければならない義務行為はちゃんとやってるんです。非常に真面目な固い艦長さんだったらしい。その艦長さんは、あたりに全く船影が見えなかった。そのことは確認し、部下に言ってるんです。潜影なしって。ところが、 彼が見慣れた庭同然の海ですけども、実は60メーターの愛媛丸があったんです。
見えてなかった？
ええ。つまり、こんなところに船がいるはずがないという脳が作動すると、見えなくなるんです。視覚というのは、思っているほど確かなものじゃなくて、
はい。たまに自転車で走っていて、道路を渡るときに、あ、もう車来てないって自分では見て渡ってるはずなんだけども、渡った瞬間にププって、あれ車、あれ来てたかなって、あるのはそういうことでしょうかね。
そういうことです。自動車事故、バイク事故、これらがもたらすものは、普段すれ違わない乗り物がある街角から出てきたとき見えなくなるんです。それから運転中の携帯電話ですね。これが、いかに危険かという、
はい、
錯覚にお付き合いください。武田鉄矢